患者の本音、今日のテーマは毒舌病院のサービスとはです。私8年間通っていた病院があるんですけど、そこはなんで通っていたかというと、もうリハビリが最高なんですね。外来で受けられて、で8年間通っていると先生が結構変わったんですが、もうどの先生にあたってもものすごく熱心で、で気づきがいっぱいあって、とにかくもうそのリハビリに通うことでもうテンションを高くして、もう日常生活頑張ろうって思えるくらいいいリハビリ室だったんです。ただね、ここの病院会計が遅いんですよ。もうね、30分40分1時間はざらに待つんです。毎日っていうか毎回、もうね8年間言い続けたんですよ。もう患者は辛いんだぞと、もう具合が悪くてここに来てる人もいるのに会計でこんだけ待たせるとは何事だと、もう何か改善してくれと、もうずーっと言い続けてたんです。そしたらなんとこの度会計の前の椅子が増えました。もうね、違うだろうと、長い時間を快適に過ごせるように素敵な椅子をご用意しました。では皆さんごゆっくりおくつろぎください、じゃねえぞと、待ち時間を減らせと、システムを変えろと言うとるんじゃと思ってね、もうがっくりきました。でこの誰も得しない結論をね、君たちはサービスと呼ぶのかと、それはね自己満足だぞと、もうね声を大にして言いたい。でこちらが欲するものとは全然違う方向から押し付けられる偽善っていうのはね、世の中に多々あるんですよ。ただね、それを最もやっちゃいけないのが病院だろうと思うんですよね。で、いい例としてですね、私が足の手術をした熊本の病院はもう素晴らしかったんです。で、初めて行ったのはセカンドオピニオンだったんですけど、玄関入って最初にいた制服の方、もう今となってはその方が受付の方なのか事務の方なのか案内の方なのかすらわからないんですけど、もうとにかく制服の方見つけたから、あ、すいませんセカンドオピニオンでって一言言った瞬間ね、あ、こちらですどうぞって言って然るべきスペースに案内してくれて、で手続きを済ませ、で時間通りに診察室に入れてくれて、で先生の説明があり、で先生の説明終わったらすぐ会計に回してっていうね、もうどこの部署もほぼ待ち時間ゼロ、もうこれはすごかったですよね。で内容としても、先生が1時間かけて手術の方法から術後の経過まで話してくれて、で先生ここでぜひ手術受けたいんだけどって言った瞬間、じゃあ、手術の日程としてはですね、こことここが空いてるんだけどどうするみたいな、でもうセカンドオピニオンの段階で手術の日程まで決まってしまったんです。これって実はすごいことで、こう最初に連絡した地域連携室の受付の方で、先生のスケジュール管理をしている整形外科の事務とか看護師さん、あと手術室の予約管理をしている部署、あと入院棟のねベッド数の管理をしている部署、もうあらゆる部署が連携して行っている証だと思うんですよね。でこの患者のストレスを見落とさない気配りっていうのは、もう一朝一夕にはできないことだと思うんです。で熊本っていうのは大体医療先進国って言われてまして、もう患者さんファースト、もう患者さんのことを考えて全てを進めようっていうような医療のやり方をしているところらしいんです。後で聞いたらね。だから もうそういうシステムが出来上がってるんでしょうけど、いやーこれは素晴らしいなって思いました。ね、皆さんが今例えば病院に行って何のストレスもなく帰ってこれてるっていう人は、その病院の努力をぜひ褒めてあげてほしいと思います。で、もしストレスを感じてたら観察をしてみてください。で、各部署が全力でしてるな、それでも時間かかってるなっていうのが見えたら、余力があったらその変化を待ってあげてください。で、もしじーっと観察してそのストレスが病院の怠慢のせいだったり、サービスの方向性の違いだったりしたら、病院を変えるってことも検討したがいいかもしれません。で、これはね、大なり小なりトラブルにつながる可能性もあるんですよね。だからそうなる前にどうしようかなっていうのをもう一度考えるっていうのも必要かなって思います。で、病院をね、ストレスフリーの場所にするには、やっぱり患者さんが気づいたことっていうのを声に出すのも必要だと思うんですよね。で、各病院には必ず何か気づいたらここにお願いしますみたいな部署もあると思うし、そのアンケート用紙みたいなのも置いてあると思うので、気づいたらそこに声を上げるっていうのも一つ手かなって思います。患者の本音、今日はここまで。皆さん良い一日をお過ごしください。